はい、というわけで、モテラジ始めていくんですけども、今日はね、一人なんですよ。てっちゃんねるはね、コナミ人になって、しまったのかな。なんかその約束の時間を1時間過ぎても、LINE に全く反応もないし、既読もつかない状態なんで、まあ、どうしようもないので、まあ今日は一人でやっていくという、もうこれ一人で喋るのって何年ぶりなんですかね。10年ぶりぐらいの快挙かもしれないんですけども、まあこういう際ですから、モテラジスラックのね、いろいろ反応いただいてたのを今日は読んでいこうかなと思って。こういう時でもない限り全然こういうの読まないですもんね。なかなかこう溜まっていくわけですよ。いつぐらいから読みましょうかね。もう1月の17日ぐらいまで遡りましょうかね。枝豆さん、キングゴンタさんの達人伝、てっちゃぎさんが読んでて嬉しいねって言ってますけども、このてっちゃんがたびたび言ってたキングゴンタさんの達人伝、僕も大東洋のコミックコーナーになぜか9巻まであったんで読んでしまいましたね。いやー、前作ぐらい蒼天航路っていうのがすごい有名やったじゃないですか。で、蒼天航路も、まあ、かなり面白い、三国志ものとしては、もう相当面白い、漫画やと思うんですけども、まあ、人気も高いですし、これの、で、達人伝っていうのは何かって言いますと、その、戦国時代の秦が統一する前の時代から始まるという。で、主人公が、あれ、宗師の孫とかっていう、宗師がじっちゃんなんですよね。で、その孫っていうのは、歴史上は多分いないと思うんですけども、一応その漫画上のオリジナルキャラクターなんですけども、それが、その秦の始皇帝に対抗して、達人を集めていくみたいな、国中を回って、様々な達人を、こう集結させていったら、秦に対抗することができるんじゃないかみたいなね。そういう夢のある話なんですけども、まあ読み出したら面白いですよね。なんか、なんて言うんですかね。多様性っていうの？いろんな、一芸に秀でた人たちっていうのを、探していくみたいなアイデアも、そのいわゆる戦争ものではあるんですけども、その一芸の秀で方みたいなのが、その達人伝っていうのは、豪傑伝じゃないんですよね、この漫画って。いわゆるその武力の高いやつを集めていこうみたいな話じゃなくて、一つ一つはこれ何の役に立つのかよくわかんないみたいな。でも、ある一つの点においてはものすごく、有能な人たちっていうのはどっかに埋もれているんじゃないのかなみたいなね。なんかある種現代的な話でもありますよね。で、そういう人たちをこう総合していくと、とてつもない力になるんじゃないのかっていうのをこう主人公がこう、信じてるっていうか、ああいうとこいいですよね。まだ9巻までしか読んでないので、まだ全然その、始まったばっかりというか、でもキングダムよりあれ10年ぐらい、連載始まってんのが、 遅いんですかね。キングダムが50何巻とかあって、達人伝って今バーってこう見ると20何巻でも、それでも結構時代が進んでるっぽくて、そのキングダムとか追い越していくんじゃないのかみたいな、ねえ、その、読んでる読者とかは話題にしてるみたいで、僕もまあまあ、おいおいその休刊以降とかも読んでいこうかなと思ってるんですけども、これてっちゃんとかが言わんかったら、全く知らんまま、終わってった漫画やから結構怖いですよね。意外に、どういう漫画やってるかっていうのは、気づかないっていう、部分があって、蒼天航路なんてあれ始まった頃、もうかなり初回からあれたまたま知ってたんですよね。で、追っかけてって最終回まで読んでったりとかもしたんですけども、今回もなんかその大東洋のコミックコーナーで蒼天航路、まあなんかちょっと読み返してみようかなと思って、関羽と、関羽と曹操が亡くなるとこぐらいまでは読み返したんですけども、やっぱり、あれも面白いなっていう。キング・ゴンタっていうこの作家ってね、なんかキャラクター相当になんかこう漫画的で、かつ、もうなんか些細な脇役とかでも非常に立ってるんですよね。で、その無情な世界観だけじゃなくて、結構こう笑いとかが入り混じってるっていうか、ギャグを忘れない的な、こう漫画としての笑いっていうかね、なんかなんだかんだ言って漫画ってこう、その劇画以降真面目ぶるみたいなのも大事って言われてるんですけども、ちょっと滑稽な要素っていうのが加わると、ぐっと面白くなるっていう特性がね、どうしたって、あるような気がしますね。大体この笑いの要素あると面白いですよね。今人気のゴールデンカムイとか、進撃の巨人とか、ああいったやつだって、結局ね、なんか、ギャグ要素って強いですよね。かつての北斗の拳とかああいうのを引用するまでもなく、なんでしょうね。もう全力でなんか真面目なやつって言ったら何なんですかね。ゴルゴ13とか、ウイシンボーとか、あのジョジョの奇妙な冒険とか、ようこうバキとかね、僕らこう話題にしたりとかするんですけども。結局、ああいうのの面白いとこって、逆要素やったりとかしますもんね。なんだかんだ言って逆要素好きですよね。漫画読みっちゅうのは。まあまあまあまあ。そんな、達人伝も、まあ10年後ぐらいには終わってるんですかね。まあ最後まで読めるかどうかはわかんないけども、この、キング・ゴンタ先生も最後まで、何年ぐらいの構想でやってるんですかね。あ、ゆで太郎さん。ナロー系のメディアミックスでも、王子が原作、小王子がコミカライズ、ショタはアニメなのかもしれんねって。ああ。まあまあまあまあまあまあまあ。40とか50歳、ぐらいの人が、あのナロー系の、ナロー系小説っていうやつを読んでて、で、30代、20代半ばから30代ぐらいの人が、漫画になったらようやく読むぐらいの話で、で、もっと下のそのショタとか言われるような10代とか、20そこそこみたいな人が、アニメにならないと、 こう見向きもしないっていう、そういう話ですかね。まあこれね、まあなんか自分が小中学生とかそれぐらいの時のことを考えれば、まあ、わからいでもないっていうか、今でこそこうね、漫画読めよみたいなとか原作読めよみたいなことを言ってる人間ですけども、なんか子供の時ってこうアニメにならないと見ないとか映画にならないと見ないみたいな、なんかそういうのってありましたね当時。あれ何やったんかなっていう気持ちがあるんですけども、あ、なんかちょっとノイズが、これちょっとイライラすんな。あれね、例えば何ですかね、当時で言うと、あー、明日のジョーとかね、ああいうのとかでも結局僕最初アニメから見てますもんね。その漫画読もう的なことは一切考えてなかったっていうか、しょうがないっていうかね。まあそもそもなんかそういう子供とかって知る機会って当時なかったですよね。なんとなくその鉄人28号だの、明日のジョーだのみたいな、名前はこう伝え聞くわけですよ。ルパン三世とか。でも結局その、触れるメディアっていうのが、その目の前になんかその漫画がね、どっさりあったりとかするわけじゃないから、アニメになってんの見て、あーみんなが言ってたのってこれなのか、みたいな感じで。見始めるっていうのが非常に多かったですよね。ドラえもんもあれ、ドラえもんも最初僕が初めてこう読み始めた漫画ってドラえもんなんですけども、あれにしてもアニメかな、新鋭動画のドラえもんがなんかこの日曜日の朝とかにやってんの見たんかな当時。もうあれに関してはもうドラえもんが先なのか、あのアニメが先なのか、単行本が先なのかっていうのもわからなくなってしまいましたけども、あまりに昔すぎて。一応その単行本が出たのが僕のあの生まれた年らしいんで、1974年かな。まあ間違いなくあれじゃないですよね。当時の学年誌とかを買ってて、ドラえもん読んでたみたいな世代では確実になくて、もうすでにコロコロコミックスがあったみたいな世代かな。で、ドラえもんの一巻が、を買ってもらったのは間違いないんですよ。で、一巻、二巻、三巻、四巻、五巻、六巻みたいな感じで読んで、で、まあ、ドラえもんのあの単行本の歴史詳しい人は知ってると思うんですけども、6巻で一応あのさよならドラえもんがあって、最終回でしばらくその7巻出なかったんですよね。で、7巻がこう友達の家にあった時の衝撃っていうのは、なんかぼんやり覚えてますわ。でもその時はもう確実にもう全員子供の周りの子供たちなんてこうアニメの日曜の朝のドラえもんとか見てましたし、だからあれも最初テレビ見てこう面白いから漫画買ってもらったみたいな話なんかな。 で、そうこうしてるうちに、怪物くんとか始まってね、なんとなくなぜか、怪物くんとかとドラえもんとかって同じこう、藤子不二雄っていう作者の漫画っていうのを了解してましたね。あれかな？オープニングで必ず名前出てくるからかな。で、怪物くんとかもまあまあまあ、ちらっとこう、当時テントウムシコミックスとか出てましたんで、本屋さんでね、立ち読みしたりとかして、見たりとかってありましたね。で、藤子不二雄にハマっていくって言ってもそんなあれなんですけどね。古本屋行って、昔の藤子不二雄とか当時、こう、全部集めていこうみたいな、そこまでの、ハードコアのハマり方とかはしてなくて、もうやっぱり相変わらず、せいぜいドラえもんとか見てた程度ですね。で、やっぱり順次、アニメになっていくわけですよ。当時のスタジオゼロとかの、パーマンとか、怪物くんとか、ああいうのじゃなくて、そういう白黒の時代のパーマンだのがあったっていうのを全く知らないんで、新鋭版のカラーのね、第2回目のアニメ化とか、ああいうのを見て、ああ、パーマンって面白いな、みたいな。で、パーマンも、なんとなくその原作のコミックスとかも読んで、当時あれですよね、やっぱり子供ですから漫画とアニメのこう違うみたいなこともあんまり考えてなかったですよね。絵柄が違うっていうことすらもなんかあんまり気づいてなくて、まあさすがに途中から徐々になんか鈍い僕でも気づいていくんですけども、なんか、子供って大体、そういうとこありますよね。か、そんな細かいこと気にしないっていうかね。今でこそ、キャラクターデザインが、とかってね、言いますけどね。まあ漫画はそんな感じで、まあまあまあまあまあまあ、あれは読むっていうパターンが多かったですよね。なんか後にガンダムとか流行って、こう、アニメのガンダムとか見るんですけども、これのガンダムの漫画版とかって、どれなんとか、ガンダムの作者って誰とかって、当時思ってたの覚えてますわ。で、富野義行って書いてあったんですけども、この富野義行が、じゃあなんか漫画のガンダムとかってあんのかなみたいなね。その、漫画原作のアニメと、アニメオリジナルみたいな、そういうのの区別とかっても当時ないですからね。原作ものみたいな、今でこそもうみんな当たり前に言いますけどね、原作ものとかオリジナルアニメとか全く子供にはないですよね、そういうの。まあその時代が良かったのかどうかっていうのは分かんないんですけども、なんとなく子供がこう解釈してたのは、ロボットのアニメは漫画がなさそうだぞみたいな。でもそういうのもマジンガー Z とかゲッターロボとかになったら軽く覆されるんですけども、鉄人28号とかね、もう全然漫画やんっていうか、長い号やんってとか、横山ミステルっていう大巨匠やんとかなってくるんですけども、でもその時もね、結構な年になるまで、僕、世代がさすがに違ってたんで、再放送でゲッターロボだの、マジンガー Z だのって見ることはあっても、漫画版、ゲッターロボに漫画あんのみたいな。あれもう、 19、20歳とかになるまで知らなかったですからね、ゲッターロボの漫画版なんていうのがあるっていう。まあ確かにあの古本屋さんとか行ったらマジンガ Z とかって、古本屋に当時ね、あの、いろんな、長い号だけじゃなくて、あの、大田五作とか、いろんな人の書いたマジンガ Z とかあったけど、まあだからかろうじてマジンガ Z は、漫画、いやでもあれはまた、何ですかね、コミカライズ的なものやと認識してたんですかね。なんか、キャシャーンとかそういうのの漫画もありましたからね、言うたって。で、なんとなくああいうのって原作じゃないな、みたいなのは、子供心になんかありましたね。漫画版ではあるけど原作じゃないっていう。ドラえもん大百科とかでもオフィシャル感はなんかないなみたいなのも多少は当時思ってましたね。篠田秀夫とかああいう片倉なんとかとかね。いやーゆっくりしてるっていうかね。子供やからいいんですけど。なんか世界の捉えどころが甘かったなーっていう、今にして思えば、それでもまあ、楽しく生きてたんですけどね。まあ、いつまでもそういうわけにはいかず、やっぱりある程度になったら、原作とかコミカライズとか、マジンガ Z とかゲッターロボっていうのは、原作漫画っていうよりも、メディアミックスなんだ、みたいなね。とか。その、長い号って結構、やっぱり、みんな言うと思うんですけども、当時テレビアニメでデビルマンとか、やっぱり見るわけですよ、再放送で。で、面白いな、とかって。あ、再放送やったんかな？本放送じゃないとは思うんですけどもね、でも、なんか友達同士でもやっぱりデビルマンそのテレビのアニメ見とって、で、やっぱりこう、ドラえもんとかと同じ調子で言うわけですよ。デビルマンの漫画読みたい的なことをね。で、その買ってきてもらって、で、まあ子供やからその1巻から読むっていう発想ないですからね。いきなり2巻とかやったと思うんですけども。まあそれでもびっくりしますよね。あのデビルマンの、これめちゃくちゃ怖いやんっていう、なんか了解するわけですよ。子供が読んだらあかんやつなんではって子供心にね。あれみんな言いますよね。デビルマン読んだ時のショックっていうか、あれが最初なんじゃないですかね。アニメと漫画っていうのはだいぶかけ離れてるんだぞみたいなことを子供に叩き込む、やっぱり長い号って偉大やなって思いましたね。なんか原作って大人の感じがしますもんね。何にしろ、何ですかね、手塚治虫の火の鳥とかでもその最初にコスモゾーンとかああいうの見るわけですよ。で、その後にあの、火の鳥のね、原作版の漫画とかいろいろ読んでいくと、もうだいぶ、こう、趣がちゃうなーっていう。それ考えるともう手塚治虫じゃない、藤子不二雄とかってだいぶ寄せてますもんね、アニメでも。まあ今のこの、なんていうんですかね、オタクというか、おじの目から見たら、あそこが違う、ここが違うとかって言いますけどね。ゲゲゲの鬼太郎とかは結構あれやったんかな。まあ、2期の再放送世代なんで、僕なんかっていうと、二期の再放送って皆さんご存知の通り、 あんまりゲゲゲの鬼太郎の原作の話が、半分ぐらいかな。なんかほとんどあと、あれなんですよね。原作のストック尽きたからって言って、他の水木しげるの短編とかから取ってきた話多いんですよね。まあそんなん、当時の小学生がわかるわけもなく、で、もちろんゲゲゲの鬼太郎の原作って、第3期出たぐらいにあのボンボンとかで、結構こう再連載とか、単行本再発売みたいなのがあって、ある程度読めるようになったんですけども、まあ2期の時とかって、子供が簡単に手に入るようなもんじゃなかったですよね。というか、まあ当時の僕ら世代の環境の話になるんですけども、あくまで。アニメをこう見て漫画を読まないみたいな、読まないっていうか読むんですけど、アニメから入っていくっていう大前提としてあったのが、漫画って金かかるっていうことやったような気がしますわ。アニメってなんかその放送とか始まったら基本的にはその時間帯にテレビの前に座ってりゃ、ただで見えるっていう、この子供にとってのイージーさっていうか、お小遣いいらないっていう。あれなんでしょうね。だから今で言う、だから課金なんですよ。漫画って。買ってきてもらえるか、なけなしの小遣いはたいて。買うにしては、まあ当時、その小学校低学年とかやったら単行本一冊買うのとかって、非常に厳しいものがあったし。なんとかその、友達がね、たまたまその漫画持って読ませてもらうとか、全巻揃いで漫画持ってるとかってなかなかなかったですもんね。非常になんか今で思うと貧しいなっていう。ましてや僕らの世代なんて言ったら、親が漫画の蔵書があるとかそういうのもなかったですしね。で、漫画図書館的なものも、だからせいぜいあれですよね。当時、ネカフェとか漫画図書館みたいなものがない代わりに、あと無料で閲覧できる漫画とかってね、全然ない代わりに、本屋さん行けば、まだ、透明ビニールで漫画がこうパッケージされたりとかしてなかった時代やったんで、普通に小説みたいな感じで、漫画が棚の中にこう突っ込まれとったんで、もう、暇な時は、図書館じゃないや、その本屋さん行ってみんな立ち読みしてましたね。まあ、立ち読みしてましたね。漫画コーナーの子供の溜まりっぷりっていうのは凄まじいものがあって、で、こう、蔵書が多くて、で、立ち読みしててもうるさいこと言われない漫画屋っちゅうかその本屋さんっていうのは、まあ大体、溜まって。で、その結果どうなるかって言ったら、結構、やっぱり、そういう本屋さんって、まあ潰れてましたね。やっぱりあれ、良くなかったっていうか、全然、売り上げに貢献してないっていうか、まあ当然なんでしょうけど。いやー、しかし、相当あの時ね、いろんな漫画大友克洋のドームとかもね、あの時発売したんかな？なんかその平積みになったりとかしたのを見た時の衝撃ったら、なかったですね。で、小説が原作の場合の話も、まあ、当時としてもあったと思うんですけども、小説から映画になるとか、まあ、例えば、幻魔大戦とか、ああいうのか。なんか、こう、ハードルを高く感じましたね。なんかむやみにやたらとね、原作が小説ですとかって言われたら、せっかく絵のついてるその漫画なり、アニメなり、版なりあるんやったら、 まあそっち渡るのが正解なんじゃないのみたいな、今じゃ全然考えられへんみたいな、考えられへん発想してましたね、当時思い返せば。だからなんかその原作全く読まへんみたいな、例えばシャイニングとかそういう映画とかやってるわけですよ。でもスティーブン・キングの原作読むかみたいなことってなかなか思わんかったですもんね。まあ映画があんねん、この映画でいいやんとかって思ってましたよ。シャイニングなんかましてや、あのジャック・ニコルソンが出てるスタンリー・キューブリック監督のあの作品って普通に名作って言われてたわけやから、え、それって原作読む必要あんのみたいな、読む価値ありますのみたいなことを不敵にも思ってたと思いますよ、当時。後になってね、あのシャイニングの原作とか読むんですけども、なんかまあ、だいぶあのジャック・ニコルソンのやつに刷り込まれとったから、シャイニングの原作読んだ時のなんか拍子抜け感って結構なもんありましたね。スティーブン・キングのね、原作小説読んでみようかって思ったきっかけって、あれペットセメタリーでしたね。ペットセメタリーはもうそもそもスティーブン・キング知るきっかけですらありましたもんね。そのシャイニングとかってスティーブン・キング原作とかっていう、もうなんか意識すらなかったですわ、当時。なんか有名なホラー映画、名作ホラー映画みたいな。で、後ですよ、そのペットセメタリーっていう映画すごい面白そうやなと思って、でこう歌い文句にスティーブン・キング原作的なことが言われてたわけですよ。で、なんやろうと思ったら、ああ有名なホラーの小説の人なのねみたいなことで、でまあまあまあすぐわかるわけじゃないですか。代表作といえばシャイニングとかキャリーとかシルバーブリッド資料の罠とか、なったら、いやあれもあれもあれもあのこの人かいやっていう、とんでもないとんでもない化け物やなとかって。で、そのペットセメタリー映画館見に行って、で見て、あまりにもその面白怖かったんで、もうこれ、そのスティーブン・キングたらいうやつもう読むしかないなっていう。あれ、どっちやったかな？いや、多分、あれですよね。多分その映画館見に行ってから、本屋さん行ったら、ペットセマタリーっていう、原作の、上下巻の文庫本が出とったんで、それ買って、で、読んだ記憶はありますわ。で、すごい面白いなっていう、その原作の方も、ああ、だいぶその映画の方って端折ってたんやねっていうのが、その原作小説と映画の関係っていうのを初めて意識したんが、どれやったのかっていうのはあまり定かじゃないんですけども、まあ、あの当時あれですよね。八つ赤村とか、犬神家の一族とか、ああいう角川文庫の横溝正史ものを、もう次々と映画化していくっていうメディアミックス戦略があったから、もちろんあのあたりの横溝正史もののやつ、あれが、ああ、これが映画化された元か、みたいな思ってたけど、その時も別に、その、八つ赤村とかの原作ね、改めて読んでみようっていう気持ちはなかなかなかったんで、まあ、後に読みましたけどね。で、ああ、もうこれも、八つ赤村も、あの、渥美清出てる映画版と、全然違うやんっていう。映画版、ただのホラー映画ですからね。もう推理要素とかなくないっていう。あれは相当、映画作った人来てますよね。 うん、まあまあまあまあまあまあまあ、いい意味でアレンジがすごいなっていう。どっちも面白いんですけどね。その、多分原作知らない人は、原作今でも読む価値あるんちゃうかなと思うんですけども。まあ、ああいう怪奇要素あんまりなくて原作って、すごい、推理&冒険小説っていうか、まあ、エンターテインメント性強いですよね。やっぱりこの映画って自由に作んねんなって、映画だけじゃなくて、まあアニメでもそうなんですけどもね、思いましたね。ゆりやんさん。コナンくんの映画見てる人でコナンくんの漫画1巻から読んでる人なんて 1% もいないと思う。まあまあまあ。まあまあまあまあ。いや、これね。まあ今でこそ漫画読むのって、僕らの時代よりも安くなったんですよ。もうタダで読めるとか、まあ家に漫画があるとかね、友達が漫画持ってるかの確率とかもむちゃくちゃ高い時代ですし、何かって言ったらタダで読めるじゃないですか。まあ、厳密にタダって言っていいのかどうかわからんけど、先ほど言ってたみたいに、まあサウナが趣味でサウナのところ行ったらコミックコーナーがあって、別にコミックには金払ってないけどコミック読めるとかね。まあちょい満喫行ったら読めたりとかね。まあそれ漫画読みに金払ってるっていう面もあるからあれですけど、他の要素も非常に強いんでね。まあ、何しかその昔本屋さんでコミックにこう、カバーかかってなかった時代とかよりも全然読めるわけですよ、今の方が。安価に。まあ、漫画の価値ってすごい下がったなって。漫画の単行本のね、購入価格自体は右肩上がりでどんどんどんどんどんどんどん。僕が、だから、テントウムシコミックスのドラえもんとか買ってもらってた時ってあれ、確かですけども、280円とかそんなんでしたもんね。今って500円近くすると思うんですけども。え、260円とかやったかな。なんかすごいですよね。小説とかでも今文庫本1000円ぐらいとか平気でしますやん。だから、そういう意味では高くなってってるんですけども、確実に。ただ、なんか、この、ただで読む機会とか、ただで手に入れる機会とか、まあまあまあ、ブックオフで105円、当時僕がよく使ってた時代って100円とか105円とか、今は110円なんですかね、消費税に合わせて。でもそうなってくると、あのブックオフも衰退して、今電書とかね。そんなんでも非常に、あのマーケットプレイス1円でもいいんですけども、あれ送料込みで200円ぐらいはしますけど。なんかコンテンツってタダで手に入りません？今。ゲームにしても。昔はもうゲーム1万円ぐらい払ってゲームが手に入るんやったら安いもんやみたいな豪快な感覚ありましたけど。今基本無料にしなかったらもうズタボロですもんね。言われっぷりが。フルプライスかよって。そのフルプライスでも6700円じゃないですか。まあ言ったら。三国志に1万4000払うみたいな破壊力ないですよね。それでもですよ。例えば今、コナン君の漫画本の1巻からとか第1話とか読む方法って本当に無限にあると思うんですけども、それでも、まあ、どうしたって、アニメ見るって労力いらんですもんね。何かとこう、勝手に放送されてたりとか、まあ今で言ったサブスクリプションサービスで漫画も読めるんでしょうけども、Amazon プライムみたいな、こう、動画配信ものとか、あと YouTube とかね。みんな簡単ですよね、アニメって。だから 1% ぐらいって言われてもしょうがないんでしょうね。アニメってもう流しとけば勝手に入ってくるしね。漫画って言うても能動性が高いですよ。能動的にならんと読めないですもんね。 ああ、お辻島さんが、新アニメ漫画見ない人たちっていう。いやいや、まあまあまあ、そうですよ。だから逆に漫画好きな人ってアニメ必ずしも見ないですもんね。アニメ化してなんかイメージ違うわとかっていうか、まあ大体漫画の方が面白いじゃないですか。どんなやつだって。原作超える、アニメってなかなか難しいんですよ。まあ、特殊な例で言えば、例えば原作の寄生獣好きな人が、寄生獣、何でしたっけ？エセイの確率？あんな見ようって思わないですもんね。あれって全くこう、原作漫画に思い入れない人がたまたまこうやってたから見ました、みたいな。ことでもない限り見ないようなもんですもんね。例えばまあ少ないと思うんですけども、手塚治虫の青いトリトンとかの大ファンですとかっていう人がいたとして、その人が富野ハゲ監督の海のトリトン、わあ見たいなって思わんですよね。逆に海のトリトンから入った人は原作読んでなんじゃこりゃって思うでしょうしね。まあその辺は、なんか難しい問題が。ゆりやんさん、最新回聞きましたって、この当時のね。デジタルで蘇るってフル CG トラさん出てくるのかと思ったら、トラさん48作見るの辛い人向けの2時間でわかるトラさん総集編っていう。まあ、この時トラさんも、お帰りトラさんの話題やってたんですけども。そうそうそうそうそう。これはトラさん、もはやトラさんって映画版、劇場版がまあ基本となってるんですけども、劇場版1作目から見ろっていうのが、ほとんどコナン君1巻から読め、ちゃんと読め、順番通り読めっていうのと等しいぐらいの、結構能動的なものになってしまいましたね。あれだけ作品あるとね。なんか映画化されたからトラさん見るわ、みたいな話で済まなくなってますもんね。結構原作感ありますよ。もはや、劇場版自体が。48作もあると。初代ガンダム、42、え？あれ何話でしたっけ？ 3、38話？ 42 話？なんかそんなんやったと思うんですけども。初代ガンダム見んのがしんどいというか、そんな、まあだから、言うたら初代ガンダムのテレビ版が原作としたら、もう劇場版3部作のアニメ版、劇場版？だから映画版で済ましといたわ、みたいな人が多かったですもんね。今やもう、劇場版3部作すら見ずに、何ですかね。ガンダムエクストラバーサスやってるからガンダム知ってるわ、ぐらいの。さすがにそれ極端なのかな。まあ、どっちにしろ、もう、そういう原作も見ないっていうか、アニメになってるかって見ると思うなよっていう。40話前後のものとかって結構難しいと思うんですよね。そういう意味で言ったらおかえりトラさんは、トラさんまとめなのかって言ったら、まあ、名場面集が散りばめられた気持ちの悪い映画ではあるんですけども、別にまとめってほどのまとめ力も、とか総集編力とかも あんのかな？まあでも、あれ面白い人っていうのは、まあトラさん48作全部見て相当ファンですっていう人も面白いって言う派とつまんないっていう派と分かれるとは思うんですけども、まあ初めてあれ見る人って意外に素直に トラさん面白いとかっていうかこだわりないから、 でもこだわりなかったら、あの映画がよくできてるかって言ったら決してよくできてはないと思うんですけども、なんか、その、ケーキ食べて、甘かったから嬉しいみたいな、そういう、甘いもの食べて嬉しくないわけがない、的なね。なんか素朴な反応を示す人であれば、まあ悪くないじゃないのとかって、まあ、なんかね、画面が動いてて音も出るし、まあ2時間なんか見たよ、みたいな、本当に、いい反応を示す人やったら、の方が、まだ、褒めてくれる可能性があんのかな？誰に向かって作ったんかって言ったら、やっぱりその旧来のファンが良くも悪くも確認するために見に来てくれるに違いないっていういやらしさがありますよね。まあ、そういう意味で、あの映画は成功やったっていう言い方は嫌なんですけどね。まあ、工業的には、失敗か成功か言ったら、それなりに入ってるわけで、もう内容伴ってなくても入ってるっていうだけで、もう、笑いが止まらんぐらい成功なんでしょうけどもね。映画の成功とは何ぞやって思いますね。夜八橋さんが横尾忠則ってご存命だったんですね。まあまあまあまあまあまあまあまあ。もう、こういうなんかレジェンド的な扱いの人って分からなくなってきますよね。森重久也って、なんか、さすがにもう生きてないよなとか、実際分かんないですもんね。ウィキペディア見たら分かると思うけど。もう亡くなりましたよね、森重久也は。さすがに。見てないはずのてっちゃんさんまであまりのキモさに辛い気持ちになってるので、タイトルに偽りなし。はぁ。ゆで太郎さん、一つの能力しかないスタンドより波紋の方が汎用性が高くて強い。強い弱いっていうか、まあ便利。ただ、スタンド、その一つの能力のスタンドがむちゃくちゃ便利な、というか、なんか、安倍政権じゃないけど、その法解釈みたいなところあるじゃないですか、あの、スタンドにしろ、波紋にしろ。なんか解釈できればその能力があるみたいなね。封じ込めたガラスの血は物体だから、なんか自分の方に飛ばせるみたいなね、クレイジーダイヤモンドの。もうああいうのって、言いたいだけやんっていう、ゴールドエクスペリメンスとかも本当にひどいんですけども。だからそういう意味で言ったら、スタンドも汎用性あるっていうか、なんかその荒木漫画の主人公とか、その主要人物敵もそうですけど、そいつらの減らず口に汎用性があるような感じもしないでもないですよね。サンフランチンスコーさん。桑田佳祐がかつて音楽トラさんという番組に出ていたから最新作に起用された。何やその音楽トラさんって。何ですかね、音楽トラさん。どういう話やね、音楽トラさんって。私、生まれも育ちもみたいなところから始まるんですかね。枝豆さん、トラさん回聞きました。てっちゃきさん、トラさん、ジェダイアン、風天だし、うなりました。こういうことを言える男になりたい。っていう、てっちゃんさんもね、今日ばかりは、なんか放浪の旅に出てしまったのかなんていうか、頼りも、なんもなくなってしまいましたけど、粉みじんになってなきゃいいですけどね。まあ、ふらっと、まあ、来週あたり、団子屋に帰ってくるんでしょうかね。まあ、帰ってこなければ、お帰り、てっちゃん、会になってしまいますけどね。 もうてっちゃん帰ってこなくて25年経ちます的なね。家はないけど、ゆで太郎さん、おかえりトラさんってタイトル、さらに続編行く気満々に見えて怖いって。興行的には来年も、もう来年一回ぐらいはまだ引っ張れるんじゃないのかってね。というか、おかえりトラさん見た層は、もう意地になってるでしょうからね。51作目を見てなんか、同じ文句言うにしろ、51作目見て言うぞ、ぐらいの気持ちには、なってんのかな。まあ、これでなんか、倍賞千恵子とかなくなりましたみたいなことになったら、その桜の最後とかも、なんか、まあ、スターウォーズで言うところ、レイヤ姫のね、最後、確認しときたかったみたいな、呪文も出てきちゃいますしね、それがいいことか悪いことかは。行こうが深いですね。ゆで太郎さん、終了したはずのシリーズものの映画すべてがお帰り化した異世界に迷い込む。お帰りダースレーダーとか、お帰り、ハンソロとか、お帰り、ルーク・スカイウォーカー、ルーク・スカイウォーカーの夜明けって、まあまあ、あら、ルーク・スカイウォーカーじゃない、スカイウォーカーの夜明け。お帰り、ドラえもん。あ、帰ってきて、ウルトラマンとかね。綺麗な花が好きだからさん、豚尾さんには悪いけど、桑田さんのオープニング結構良かった。はい。いや。いや。いや、それは別に、悪いはね、感覚の世界ですからね。いいって言っても悪いって言っても、正解不正解はないわけですよ。ただ、僕が問いたいのは、桑田佳祐のオープニングが言い悪いとか抜きにして意図がわからんっていうことなんですよ。なんで土手でその桑田佳祐がトラさんのコスプレを してなきゃいけないのかっていうか、その作中における桑田佳祐っていうのはどういう存在として提示されてんのかっていうのが見えないわけですよ。まあ僕にはね。で、僕にも見えないし、何人かの批判してる人たちは見えなかったか批判してるんでしょうね。なんかある程度、あれはいいんですよ、その、あ、こういう意味かっていうのがね、見えてりゃ、文脈が全くわかんない。山田監督がだから、作中の人物なのか、これは、っていう、ことですよね。トラさんと同じ格好をした作中の人物は、こいつは桑田佳祐じゃないとすれば何なのか。でも桑田佳祐として出てるんやったらそれもいいんですけども、なんとなく微妙にその、背景にいる人間と絡んでるようで絡んでないようで、でもまあ絡んでないとしたらあれは何なんだって、そのね、舞台中に出てくるわけですから、トラさんの格好をしてスタンドなのかとか全くあれは本編とは切り離された PV だから、あのアニメのオープニング始まったみたいなことなのかとかね、いろいろ考えてちゃいますよね。で、答えが出ないっていうのが、本当に意図してその作ったシーンなのかっていうのを問いたいですよね。そこになんか、批評性っていうか、少なくとも今までのシリーズのそのオープニング映像っていうのは本編と地続きでしたから、そういうお約束から考えても全くわからないわけですよ、あれ。思いつきって言われても仕方ないんじゃないかなっていう。 綺麗な花が好きだからさんが、桑田さんは音楽トラさんであったこともあるから多少。いやだからまたここで音楽トラさんが出てくるんですね。もうつまり、その、まあ、音楽トラさんっていう文脈を理解してる人からしたら納得のいく展開なのかな。でも、単に、男はつらい48作品とか見込んでる人にはわからない可能性が非常に高いし。まあ、それやったらそれで、山田監督が音楽トラさんっていう世界観を知ってる人に対してのアピールですよ、やったら、まあまあまあまあ、果たしてそうなんでしょうかね。まあ、それでも酔い悪いって言ったらそんなもん知らん人にとっては全然意味わからへんし、知ってたからって言って、なんか作品の深みが出るような感じでも、なくて、まあ楽しんだ人は良かったねとしか言いようがないっていう位置づけは変わんないかなっていう気はしますね。厳しいようですけども。アキビオンさん、シュレディンガーのトラさんのところ笑っちゃった、パーンまでは分からなくて、パラララララララだとトラさん。まあそうですよね。このイントロ合戦というか。ネギヒゲさん、ツイッターよりごちゃん。まあまあまあまあ。まあまあまあまあまあ。いやー、ごちゃんね。見て、ま、み、今、アプリ、そのスマホに入れて、まあまあまあまあ、ごくごく一部の、板と、スレッドだけは見てますけども。なんか、発展性のなさってすごいですよね。まあ、当時はすごい、5ちゃんっていうか2ちゃんの、スレッド見てたらなんかいろいろ情報を得れていいわとかって思ってたけど、相変わらずなんか、まあ、ちらっと面白いところはあるけど、いろんな板とか、スレッド見ようみたいな気持ちは全然起きなくて、なんかの事象についての、誰かの意見とかバーって見たいなっていう時は、まあ、真っ先に、ツイッターとかで検索かけちゃってる自分が、いてますね。これがなんか、もうどうしようもない時代の流れなのかな。ごちゃんで未だにこう、やりとりしてる人たちって、やっぱりもう、閉鎖されたお時間がすごいっすよね。もう一回賑わってるとはあんまり思えないというか、まあまあまあまあまあまあ、最後の層が頑張って、入足なんかでもそれなりに格好があるなとは思うんですけども。ねえ。まあもちろんあれですね。ノットラジスレとか見ませんけどね。ネギヒゲさん、ごちゃん見るアプリの BB2CiOS、画面が縦スクロールするから、置いたスマホ見ながら一人でご飯食べるときとかにいいっすね。まあまあまあまあまあまあ。あの自動スクロール機能ね。iPad とかでやると結構画面でかくて。ご飯見ながらとかでも悠々読めんのかな。まあそんなご飯中にごんちゃんのスレ置いたくはないですけどもね、あれ全部ラジオっぽく読み上げてくれたら寝る時とかにいいかもしれんですけどね。いろべさん、私はだいぶ前に BB2C からオープンジェーン、もうジェーンっていうに乗り換えたんですが、なんで乗り換えたんだったか忘れました。BBS ピンクに対応云々だったかな。 BBS ピンクとか読みたいかな、今。ま、イロベさんも今読みたいっていう理由じゃないとは思うんですけども。ゆで太郎さん。アンドロイドだから2ちゃん目とか使えるんだよな。ああ。まあ、もう懐かしい名前ですよね。いろべさん、好きなヨードラと家電関係くらいですけどねって、この5チャンネル見るの。いつしかツイッター見てると地上波テレビ見てるのと同じような気持ちになってくるようにって。そうなんですよね。ツイッターの、まあ、タイムライン状態にもよるんでしょうけど、テレビ全く見なくてもツイッターをなんかぼんやり眺め続けてるとテレビの話題に流されることが結構あるっていう現象ですよね。あれわかりますわ。トレンドとかでもなんかやったらテレビの話題とかねじ込んできますもんね。で、テレビでタレントの誰それがどう言ったとかこう言ったとかって、もう見てへんかったら心底興味ないんですけども、相変わらずそのネット上の話題性って、テレビに引っ張られんなーっていう。まあ、共通の話題っていう強みなんでしょうね。でも共通の話題って幻想感がもう今にして思えば、とんでもないもんがあって、気持ち悪いですよね。まあまあまあまあ、ネットのトレンドとかもね、まあある意味そうなんですけどね。リツイート何十万みたいな。でも、連綿とっていうか、一点集中、点と線って言ったら、点な感じがしますもんね。ネットのリツイートとかせいぜい。普段は常に自分の、こう、興味のある話題を追いかけてるのが常なんで、ネットって。そういう意味では、まだ全然テレビよりか健全性が高いような。気がしますね。能動的にその検索とかも可能ですしね。ヤムさん、5チャンネル見に行きました。信者はスラックへ行けって書いてあり、笑いました。いろべさん、2ちゃんのモテラジスレ、最後に見たのは7、8年くらい前ですが、その時からすでにもう10年ぐらいアンチやってますみたいな人たちばっかりでしたよ。おそらく同じ人たちがまだいるんでしょうねって。いやー、っていうことは、7、8年前に10年ぐらいアンチやってますみたいな人たちが多いってことは、今もう17、8年ぐらいアンチやってますみたいな人たちが多いっていうことですかね。で、17、8年ぐらい前って、このモテラジっていうのの、まあ前身も含めてですけども、が始まったのが2002年とかそういうあたりだと思うんですけども、ってことが始まった瞬間から、初代アンチ、もうアンチ最古さんみたいな人たちがいるっていうことなのかな。それはまあ、いや、俺2002年から少なくとも聞いてますが何かみたいなこと言ってたら面白いですよね。もう最古さんって認めるしかないですわな。2001年から聞いてますよって言ったら間違いないですよね。2001年に会ったかどうかそれも僕覚えてないから。少なくとも2001年とか2002年の1月ぐらいにはもうモテラジ知ってたとか、モテラジじゃなかったかな、当時は鳥貴族ラジオ。知ってたとかって言うんやったらもうその人最古さんのキモい人ですわって言えますよね。まあなんか表彰とかはしたくないけど、そのアンチやってるっていう。ただなんか大したもんやなっていうか、お前がアンチナンバーワンだって言いたいですよね。もうそこまで。もう第一回から聞いてるってことはないと思うんですけど。14回とかぐらいから聞いてるんやったらもう間違いないですよね。なんでそのアンチを続けれたのかっていう不思議さもありますけど。 と、ニョロ88さん、モテラジ話題で上がってたから、ごちゃんのポケモン板を覗きに行ってみました。お子様が息ってマウント。指揮者が論破。粘着して蒸し返す。レス連投。ビップからも火星。久しぶりに来たけど、全然変わんねえなーって。いや、このお子様っていうのが、ね、38歳ぐらいのお子様やったりとかするところが多分、ごチャンネル怖いんでしょうね。38歳なんて、その界隈からしたら、まあお子様なんでしょうな。60以上ぐらいが、あれかな。一般、55から60ぐらいまで一般ってちょっと落ち着いてるぐらいのポジション?なんか先輩風吹かすのが60代ぐらい?で、一番ボリュームゾーンが40代ぐらいなんですかね。一般人が、まあ、一般的なごチャンネラーが40代ぐらいで、お子様って言われるのが38区ぐらいか?そう考えると、そういう人たちが何かずっと争ってるエリアがある、保障されてるっていうのは、まあ、20年ぐらい前からしたら天国なんですかね。まあ、よくわからんけど。デラタマオさん、ごちゃん、だら、おく、すれ見てると気持ちが楽になります。ああ、騎乗板とかそういうとこにあんのかな。だらおくすれって。だらだらした奥さんみたいな。だらおくすれ。まあでも、この気持ちが楽になるスレッドがあるっていうのが、よろしいですね。ごちゃんにも、ちょっと変えるところがあるってすごいなと思う。うん、ごちゃんはもう伝統ですよね。でも伝統ってむちゃくちゃ怖いですけどね。新型コロナウイルスとかって言ってる中で、1万人単位で、裸で、こう、汗まみれで、伝統の祭りとかが開催されてしまう恐ろしさがありますからね。うん、伝統って人を滅ぼすものなのかって、思わんでもないですよね。やっぱり伝統とかにこだわらずに、臨機応変に変化していくっていうのが、なんやろな、人間の中の王道っていうか、まっとうというか、義務ですらあるのかもしれないね。伝統を守るって、まあ、野蛮感がすごいですもんね。うん、まあ、過去の記録とか、そういうね、そういうの大事だと思うんですけども、間違ったことを続けなくてもいいやろうっていう的なものはありますよね。まあ、諸葛亮ですらね、あの川沈めるのに首切ったりせずに饅頭作れって言ったぐらいですもんね。そういうなんか昔の人の正しい行いみたいな上真似したいですよね。うん、今でも饅頭作れっていうことではなく、うん、今でもあの皮沈めるのにあの、饅頭とはいえなんか作ってたら、おかしいやろって言いますけど、要はそういう変化ですよね、大事なんて。まあ、そんな感じで、今日は一人で、やってまいりましたけど、まあまあまあまあ、今んとこ1時間ぐらいなんで、一旦ここで終わっとこうかなと思います。今週中に、まだ追加とかするかどうかは、まだ検討中です。まあ今回はこの1時間だけで終わるかもしれないですよね。まあなかなか一人で喋るのってレアやから、どうなんやろ。もう次第になんか一人で喋るのがね、当たり前になってきたりとかすることもあるのかもしれないですよね。まあどうなるかわかりませんけども、とりあえずここで、さよなら。